今日はヘブル人への手紙の11章の8節だけをご一緒に読みしたいと思います。信仰の列伝の12回目、アブラハムの信仰の2回目ですが、先週に続いて出発の信仰についてお話をさせていただきます。ヘブルの11章の8節、今日はその1箇節をまず最初にお読みさせていただきます。それではご支援お願いしましょう。
信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。一言お祈りをしたいと思います。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。恵みの深い天のお父様、こうして一週間の旅路を、いろいろ困難な課題を乗り越えさせていただいて、主を礼拝して新しい週を迎えられますことを感謝をいたします。今週も私たちは道の末に足を踏み出すことでございます。いろいろな困難が待ち受けていると思いますけれど、しかし私たちの目指しているところをしっかり心に留めて歩ませてくださり、信仰によって勝ち取っていくことができますよう、私が共にいてくださることを心から感謝をいたします。御言葉を祝福してください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今回もアブラハムの信仰の出発の信仰の続きをお話しさせていただきます。創世記の12章の4節を見ますと、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時75歳であったと書いてあります。私もまあ今年74歳になりますけれど、私のことはどうでもいいわけですけれども、当時でも75歳の年齢というと、新しい人生に挑戦する年齢とは思われていないようであります。ここから全く新しい課題を持った人生をスタートするということは、当時としても考えられてはいなかったようであります。しかし、アブラハムの場合は、信仰の挑戦は、中断されていた信仰の旅、カランまで、パダンアラムのカランまで来ておりましたけれども、そこから再び再出発することです。それに立ち向かうのは年齢ではありませんでした。モーセは80歳からイスラエルの民を、イスラエル市内のアラノの民の指導に立ち向かっております。今人生、100歳になる方が非常に多く増えておりますけれど、それでも75歳、80歳となると、もう高齢と言われております。人が神のお仕事に携わるとするときに、年齢制限をかけようとしやすい。もう年を取っているから何もできない。思いやすいことですけれども、神の召しに従うのに必要なのは、年齢ではなくて信仰であることを、教えられます。私たちは何ができるかよりも、神様を信じていることの方がとても大事であります。年を取ると何もできなくなることが増えますけれど、そのことで失望する人は多くありますが、そのことよりも大切なことは、私たちがイエス様を信じていることであります。何と言っても大事なことは、アブラムが神様のお声を聞いたときに、すぐに従ったことであります。彼はいつも従うことを遅らせませんでした。神に従うことを後回しにしなかった。これは私たちにとても大切なことを教えておると思います。神様がモリアの山でイサクを全焼の生贄に捧げようと命じられた時も同じであります。アブラムは即刻信仰の服従をしました。
ちょっと創世記の22章の3節を読んでみたいと思います。そこにそのことが記しております。人間は余計な時間、考える時間を与えると、いろいろ自分の知恵で信仰を遅らせてしまいます。創世記22章の3節を読んでみましょう。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。翌朝早くであります。昼頃でもなく、夕方でもなく。彼はいろんなことを自分の知恵で考えていないということですね。神様の御声が真実であり、本物であることが分かったならば、すぐその朝出発したと。アブラムの信仰の特徴はいろいろありますけれど、その一つは、主のご命令にすぐ従うことでありました。このことがアブラムが祝福を受けた重要な第一の理由であります。重要な第一の要素となっております。ですから私たちは、日頃神様から示されることがあれば、そのことを後回しにしないで、何をしていてもまず第一にそのことに、心を用いて取り組ませていただければ幸いと思います。そういう心の姿勢が祝福の道へとつながっていく。そのことをアブラハムは私たちに示してくれております。彼は主に従うことを遅れなかったし、躊躇しなかった。このすぐに従う信仰の態度こそ神様が喜ばれる。神様がこれをしてくださいと言ったときに、すぐにそれに従うときに神様は喜ばれます。御言葉と聖霊によって、神の御声を聞いたならば、そのとき行く先が自分の目には、どんなに困難に見えていても、神様が語られたときが最も良い機会だということを、悟っていただきたいと思います。私の生涯を振り返ってみましても、私の経験でもそれはわかります。私が主に従うことによって主を求める人が少ない人数でありますけれども、起こされてきていることは幸いなことであります。もし私たちが主に従わなかったなら、従うことに躊躇してたならば、私たちは今の恵みを受けていなかったでしょう。私の証を通して、皆さんの証を通して、ご家族や友人たちがイエス様の福音を聞く機会がなかったでしょう。神様の光を受ける機会がなかったでしょう。良き交わりの時がなかったでしょう。私は何冊かの本を出しておりますけれど、一番最初に、知られざる力の本を出版しようとしていた時に、お金が全くありませんでした。ところが一人の姉妹から、出版のためにというメモと一緒に5000円の献金が届きました。その時私は、これは主が出て行けと言ってくださっていると信じて、最初確か500冊作ったと思います。それを知人に送ったり、キリスト教書店にお願いして、来られた方に差し上げてくださいとお願いしました。すると友人にあげたいのでと言って何冊も求めてくださる方がいて、ご献金くださり、増刷の費用が与えられました。こうして文書伝道が始まったわけであります。1978年4月に、それまで九州の大分市にいて奉仕をしておりましたけれども、そこから横浜のこの地に来て、茅野塩教会を始めるとき、その時も何の保証もなくお金もありませんでした。ただ主の導きだけであります。ある日の責任役員会の前に、不動産屋さんの前を通ったとき、この場所の建物が売りに出ておりました。その日の責任役員会で、この場所を茅野塩教会として購入することを決めました。全然予定していないことでありましたけれども、主の指示に躊躇していれば、今もなお借家で伝道していたことでありましょう。一冊の本も出せなかったと思います。 従うことは非常に重要であります。とても大事なことです。問題課題を乗り越えなきゃなりませんけれども、神様が示してくださることは、躊躇なく従うことが大事だということを学びました。アブラハムは75歳から従い、モーセは80歳から主の使命を担って、新しい神の道を歩み始めております。私も25歳でイエス様を信じて、今年で74歳になりました。体もだいぶ衰えてきましたけれども、主の召しと導きには、躊躇してはならないということを教えられました。誰でもその生涯はその途中で終わると思いますけれど、私も例外ではないと思いますが。しかし、この神様のお仕事は、私の仕事ではなくて、主の働きですから、主が成し遂げてくださいます。下手に人間の知恵を使って、ことを運ばない方がいいと思います。第二歴代史の20章15節の後半に、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからと書いてあります。同じ17節でも、この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる。主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなたと共にいる。と言われているんです。とかく私たちはいろいろな戦いをするとき、困難を乗り越えて働くとき、一生懸命自分が背負わなきゃならないと思って苦労しますけれども、これらの御言葉を見ると、この戦いはあなた方が戦うのではないと言っております。主の救いを見よ。恐れてはならない、気落ちしてはならない。主はあなたと共にいるとおっしゃいました。主のご計画の働きが進んでいく限り、働き人は変わると思います。確かに私がイエス様を信じた頃と、今とでは働き人がどんどん変わっております。団体や組織も変わっております。しかし、聖書の真理と聖霊の御業は続いております。主は迫害者サウルを捕らえて、ご自身の人とされました。主は必ずご自身にふさわしい器を備えて、いつでも御国の建設を続けられております。主の働きだからですね。いつでも新しい出発するときは、困難や悪条件がたくさん見えてくるわけです。私たちはそれを見て、信仰が躊躇しやすいものであります。足を引っ張られてしまいます。目の前に、いろいろな難しい問題や課題が、乗り換えられそうにないような課題が見えてくるわけです。現れてまいります。アブラハムの時も同じでありました。いかにして信仰でよじ登っていくのか。私たちは、次のことをはっきり確認しておきたいと思います。それは、神に従うときは、神の御声を聞いたその時であります。しかしその時に、何でもかんでも従うんではなくて、その声が神の御声かどうかを十分に確かめる必要があります。第二コリントの11章の13節から15節を読んでみたいと思います。もう何度も開いているところですからお分かりと思いますけれど。第二コリントの11章の13から15まで、お読みしてみましょう。じゃあお願いします。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であり、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の装いによそ、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとして、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。偽物が、神の義のしもべに変装している偽物が、サタンの手下どもがたくさんいるということです。このような大方の人はこれらの人々に、 惑わされてしまっているわけですね。自分たちが惑わされていることに気づかない。クリスチャンはそうであってはなりません。次にテトスの一章の10節と11節を読んでみたいと思います。テトスの一章の10と11を読んでみましょう。惑わす者がいると書いてあります。テトスの一章の10節と11節。はい、じゃあお願いします。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わす者が多くいます。特に割礼を受けた人がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不思議な意を言うために、教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。特に割礼を受けた人々がそうですと書いてあります。ユダヤ主義の割礼主義者のことを言っております。ユダヤ教の話ですね。伝統に凝り固まっている。儀式に凝り固まっている。戒めに凝り固まっている。自分が中心的な、伝統的な集団だということを強調しているようでありますけれど、教えてはいけないことを教えている。これは非常に危険なことですね。福音を語る教会として、そう看板を上げていて、教えてはいけないことを教えてはならない。こういうことがはびこってくる時代が来るということを、パウロは教えております。もう一つ、第二ペテロの三章の16と17も読んでみましょう。ところが聖書を曲解している、滅びを招いている人の話が書いてあります。第二ペテロの三章の16と17。第二ペテロの三章の16と17を読んでみましょう。じゃあお願いします。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たち、聖書の他の箇所の場合もそうするのです。それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけて、不節操な人たちの迷いに、自分の近所の堅実を失わないようにしなさい。迷いに誘い込まれないように、自分自身の信仰の堅実さを失わないように、信仰の堅実さを失うことは非常に危険であります。聖書の言葉を自分に都合のよく言うようにねじ曲げてはいけないですね。ヨハネも警告しました。第一ヨハネの4章の1節。第一ヨハネの4章の1節を読んでみましょう。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。偽預言者がたくさん世に出てきた。聖書はあくまでもこれらの言葉からすると健全な真理を追い求めるように命じております。堅実さを失わないように、どんなに素晴らしいようなお話でもその生活が堅実さを失っていくようであればそこから離れるようにしなきゃなりませんね。次にヘブルの11章8節の第二のテーマに入ります。創世記12章1節ではただこう言われました。私が示す地に行きなさいとだけアブラムに告げられました。ところがヘブルの11章の8節ではその示す地については相続財産として受け取るべき地に出て行けと召しを受けたと言っております。もっと詳しくなっておりますね。アブラムは自分が向かう地は神様が相続財産として与えてくださる地である。そのことが確信できました。それがどこでどんなところであるか全く知らされておりません。それはちょうど私たちが 天の故郷、神の都を目指しているのと同じであります。その天の故郷、神の都がどんなに素晴らしいか、素晴らしいとは聞いているけれど、具体的には知りません。なぜ主はアブラハムに、その地がカナンの地であることを知らせなかったんでしょうか。もちろんカナンの地が最終地ではありませんけれども。それはもしアブラハムが行くべき地がカナンの地であることを知って旅するならば、もやアブラムは信仰が必要なくなってしまうからです。行く先が分かって、それがどこにあるか、あと何日ぐらいしたら着くか、分かってしまうと信仰が必要なくなってしまいます。神様は一歩一歩神に従うことによって、進んでいくことを求めておられます。毎日毎日、主に助けを求め、信仰によって死を求めながら歩いていく。そのことこそ大事なことであります。私たちは明日どんな日が来るかを知ることよりも、知らなくても一日一日一歩一歩歩んでいくことが必要であります。主がアブラムに求められたことは、カナンの地に早く着くこと、無事に着くことではなくて、その地が分からなくても一歩一歩神に従うことでありました。アブラムは、どこに行くかよりも、何日かかって行くかよりも、主と共に歩み、主に従うことを、心からの喜びとして歩んでいたと。信仰によって歩むこと、それが大事だったわけですね。途中厳しい試練や困難にもめげずに、従い通しました。このように私たちにとって一番大事なことは、どこにいつ頃到着するかではなくて、一歩一歩主に従うことであります。その信仰の大切さを神様は求めておられます。ローマの8章の18節をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の8章の18節。ご一緒にお願いします。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと考えます。アブラハムは一回だけの飯の声に従ったのではなくて、毎日いつも主の御声を聞きつつ歩んでいた。アンテナ張ってというか、毎日御言葉の光を照らす道を歩んでおりました。聖書を毎日読む。日課の仕事ではなくて、それは私たちが歩む道に必要なことであります。そして記念の場所では感謝の祭壇を築いて、主の皆を呼んで礼拝しました。私たちは毎週礼拝を捧げているわけですけれども、それは何も毎週日曜日が来たから礼拝しているというだけじゃなくて、一週間歩んできた記念の塚、感謝の祭壇を築いて、礼拝を捧げているわけであります。私も毎日、神様は光の中におられるように、光の中歩み、そして折りあるごとに、感謝の記念の祭壇を築き、人親しく交わる礼拝を捧げたいと思います。マタイの18章20節で有名な言葉を語りました。二人でも三人でも私の名によって集まるところには、私もその中にいるからです。キリストの名前がついている教会に集まっていればいいということではありません。心にイエス様を持っている人が集まるところです。ですから私たちもこういう礼拝を絶えず捧げたいと思います。ただ教会に行っているというだけではなくて、イエス様を礼拝する、アブラハムのような天の故郷を目指している、そういう礼拝を捧げたいものであります。そういう信仰の旅は、地上の幸福や繁栄よりも、天の故郷が計り知れないほど勝っていることを悟り、確信した人だけができます。とかく私は、神と共に歩んでいても、 自分の期待通りに導いてくださることを求めがちであります。期待通りになることを求めます。アブラハムは世継ぎの誕生を約束されましたが、期待通りになかなか生まれてくれませんでした。主なる神様はアブラハムと妻サラにその力が全くなくなるのを待っておられたかのようであります。アブラムとサラは自分たちに可能性がないと考えると、エジプトの女奴隷ハガルからイシュマエルを産んでしまいました。期待通りにいかなかったからです。しかし天が地よりも高いように、主の御心は私の考えよりもはるかに高い。それより私の考えを捨てさせられます。私は一人子イサクを与えられたのに、ご自身がお与えになったそのイサクをモリアの山で全焼の生贄にするように命じられました。とんでもないご命令であります。ありえないことですね。アブラムには矛盾するように、神様が与えておいて、その与えられた世継ぎの遺作を全焼の生贄にするなんて矛盾しております。神様が与えたものです。理解できない、決して受け入れられない、無理なご命令であります。だからアブラムがどんなに知恵を尽くして考えても受け入れられることではありません。こうして主は徹底的にアブラハムの信仰と愛を試みられたんです。まさにこれは人間が誰も通ったことのない道です。私たちの信仰の導き手は、人が通った同じ道を二度と通ることはありません。神様はいつも未知の道を私たちを導かれております。カデシュバルネア以後、死の導きがなくなって、人間だけで、人間の知恵で市内の荒野を旅したとき、イスラエルの民は40年以上もさまよい続けました。主が導かれなくなると、人間はさまよった人生を歩いてしまうんです。主が導かれるとき、紅海が分かれて、ヨルダン川の水も分かれて渡っています。主が導かれるときだけ私たちは、天の御国に目指して歩んでおります。聖書はアブラハムがどこに行くのかを知らないで出て行きましたと書いてあります。信仰の歩みは見えるところによらない歩みであります。昔、海を航海する航海技術を持たなかった船の船長は、まあ、パウロの時代でも目に見える岸伝いに、海岸伝いに航路を取っております。島伝いに船を進めております。しかし、航海技術が発達してくると、岸辺や島が見えなくても、太陽の位置や星座の位置から計算して、自分の位置を知り、航海をしました。最近では人工衛星のGPS とか位置情報から、昼でも夜でも嵐の日でも正確に自分の位置を知ることができて、安全に航海ができます。つまり周りに何も見えていなくても、上からの電波によって正確に進むことができるわけです。今日これは当たり前のことになってしまっております。アブラムを同じ道を歩むことができませんでした。神様の導きを受けることが必要であります。ヤコブの一章の17節を読んでみたいと思います。良い賜物の上からしか来ないと言っております。ヤコブの一章の17節。ご支援お願いします。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物、上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。 私たちは絶えず上からの光を求める必要があります。それをキャッチするのが信仰ですね。アブラハムはこのことを試みられております。自分の知恵では目が曇ってしまう。私はあの金持ちの青年のように多くの財産があり、体が健康で人々の評価も高い。そういう状況のもとでなら、イエス様から永遠の命をもらって、イエス様と共に歩んでもいいと思っているならば、それは信仰ではありません。自分を富と健康と、この世の安全と思われるもので囲っておいて、いくら信仰論を白熱させて議論しても、そしてそれが正論であっても信仰ではありません。ただの自慢話になってしまいます。本当に自分の心を、自分の生涯を捧げているものが、神様ではなくて、この地上のものであれば、どのような神学論を話をしても信仰ではありません。主イエス様が、また19章の金持ちの青年を受け入れられなかったのは、彼が求めたものが間違っていたからではありません。彼は求めたのは永遠の命であります。そうではなくて、見える自分の富に心が奪われ、本当に頼りにしていたのはイエス様ではなくて、自分の財産だったからであります。主の愛を心に求めていなかったからであります。それをイエス様は見抜かれました。ですから私たちもこのことを避けなければなりません。信仰の旅路には、どこまでもまっすぐ前方が見えるような一本道は見えておりません。北海道の道を見ると、まっすぐに荒野を広がって、突き切っているような道が見えますけれど、信仰の道は、そういう一本道には見えておりません。その逆でむしろ、一歩先は暗闇に包まれていたり、雲や霧に覆われていたりして、はっきり見えません。ただ一歩進むと次の一歩が現れてくる。そういうふうになっております。ですから、その道には突然、熊が現れたり、危険な災いが飛び出してくるかもわかりません。ですから怖がるわけですね。いつこれらに出会うかわからないからであります。それで恐れて躊躇してしまいます。弟子たちは嵐のガリラヤ湖を歩いてこられたイエス様を見たとき、幽霊だと言って恐れております。しかしイエス様は私で恐れることはない。信仰の薄い人たちだなと言われました。ですから私は御言葉と聖霊を握って、しっかりと支えられていないと、先が見えてない旅路を歩むときに不安と恐れにとらわれてしまいます。そして信仰の道を歩まなくなってしまう。この世の富や財産に頼るようになってしまう。あの金持ちの青年と同じ道を歩みます。そういう危険があります。アブラハムは祝福を受けながらも、これらの点を徹底的に試みられました。信仰の父と呼ばれ、多くの国民の父となるために、神の民を相続するために、徹底的に試みられております。主はアブラハムにイサクを与えました。その大事なイサクを、そのまた、イサクを全焼の生贄として捧げるように命じられております。そしてまたイサクを戻されました。人間的に考えれば、なんて面倒くさいようなことごとく行っておられるんでしょうか。このことを通して、アブラハムは復活の信仰が与えられたんです。このことを通して、アブラムの信仰はもっと一段と強くなりました。変貌されております。ヘブルの11章の19節を読んでみましょう。そこにそのことが書いてあります。 アブラハムはそれまでになかった信仰経験をしております。ヘブルの11章の19節、ご一緒に読んでみましょう。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。復活の信仰は新約になって与えられただけではありません。アブラムはイサクを捧げることによって復活の信仰を持ちました。これは型ですと書いてありますから、信仰の型であります。タイプであります。しばしば私の先行きには不確かに見えるもの、暗闇の中に入っていくような感じがします。しかし私を導いてくださる神様は、私にとって最善のことしかなさらないお方であることを、そのことを信じて、今日も明日も進みさせていただきたい。アブラムはカルデアのウルから一歩一歩主に従って歩むことによって、信仰と希望と愛を成熟させてきたわけです。希望というのは復活の希望でありますけれども。主はペトロが水の中に沈みかけた時も、引き上げてくださいました。三回主を知らないと言って否定した時も、主はペテロに、あなたは私を愛しますかと尋ねてくださいました。主前人ザーカイもお救いになってくださり、迫害者サウロもお救いくださり、主のしもべとしてお持ちくださいました。主は主を信じて従う弱い者、助けなき者を助けてくださっております。主に従う機会は躊躇し熟慮しているうちに失われてしまいます。まず今日、今従う分を従いたいと思います。大きなものに取り組む前に、信仰の歩みを先ほどお話しましたが、いつでも先がはっきり見えない面があります。しかし今、神と共に歩むことによって、勝利の確信をつかむことが求められております。神の全能の力は、大きなことをやり遂げることによってではなくて、目の前の小さなことに従うことを通して私たちは神の全能の力を体験していきます。ところが私は神と共に歩む確信よりも先の結果を見て安心しようと思いがちであります。これは信仰の態度ではありません。見えるところによって歩もうとしやすいんです。イエス様はトマスに見ずに信じる者は幸いですとおっしゃいました。アブラハムはただ自分と共に歩んでくださるお方に従っているだけで満足。そのことは全ての人に必要でありました。ところが私は人と共に一歩一歩歩むだけでは満足せず、できるだけ先の方までのことを知りたいと詮索したり推測します。それで先はどうなるの?それに従って歩もうとしやすいんです。しかし聖書は、信仰者にとっては、御言葉は足の灯し道の光、人ともに一歩一歩歩むことが最も重要な訓練であります。これができることが成長した信仰者の状態です。エノクもノアも、これができる人でありました。私の信仰の失敗の原因は、主の導きを先回りして、次の曲がり角の角を曲がったその先はどうなっているかを先回りして早く見たいという、そういうことから起きているわけです。その先はどうなっているのか、その先この山を乗り越えたら次はどうなっているんだろうか。そのことを見たい、知りたい、そう思いやすいことですね。主が私に与えてくださったことは、足の灯し道の光は、一歩先を照らすことだけであります。遠くを照らしておりません。明日のことも、三日先のことも、一週間先のことも照らしておりません。信仰の歩みにはそれが一番適切だからです。 その足の灯火で先の遠くを照らそうとすると何も見えなくなってしまいます。そういうことを私たちは願いやすいわけですね。私たちが旅行をするとき、旅をするとき、すでにそこには道があり、ホテルもあり、そういうことを想像します。予約をします。航空券や列車の切符を予約します。アブラハムが旅した頃は、ほとんどが砂漠と荒野で、新幹線もなければ飛行機もない。道があったとしてもほとんどが荒れ地であります。舗装された道があるわけではありません。道なき道を歩んでいく。私たちが歩む信仰の道もみんなが営んでいる生活の続きのように見えているかもしれませんけれども、誰でも全ての人が、誰も歩んだことのない明日を迎えているわけであります。神様は私を歩ませるために、荒野に道を設け、海の底や川の底に道を開いてくださいます。主は毎日誰も通ったことのない道を導いてくださっているわけです。ですから誰でも、主の導きがなければ道に迷ってしまいます。ですから大事なことは主と共に一歩一歩歩むだけなんですね。このことは誰にでもできます。そうすることによって、主と親しく交わり、平安を安心を経験し、主に信頼することを実際に経験します。自分の知恵で自分の歩み方をしようとすると、こうでもないか、ああでもないか心配して、道に迷ってしまいます。決して主と共に歩む道を見つけることができません。アブラハムはどこに行くのかわからなかったけれども、それは自分の知恵で詮索しなかった、探さなかったわけです。もし自分の知恵で探していれば、彼は神に従うことができなくなってしまっていたでしょう。アブラムは信仰とはそういうことを一切詮索しないで歩むことなんだということを悟っていたわけであります。ただ彼は、主が導かれる地は、主が相続財産として与えてくださる地であることを確信して従っておりました。彼は行くところが神様が与えてくださる地であることを確信することで十分満足しておりました。ここでもう一つ注意すべきことがあります。主はアブラムに相続財産としてカナンの地を備えておりましたが、その地を実際にアブラムのものにするには、アブラムが信仰によってその地に到着して受け取らなければなりません。受け取れないとその地は他の人の手に渡ってしまいます。この原理は私たちの生活にも当てはめられます。アブラハムは目に見えない、具体的には何も分かっていない。しかし確かな相続財産の地に向かっていった。彼はその確実さをどのようにして知ったのか。それは日々に一歩一歩主と共に歩む生活をすることによってであります。私たちは信仰によって歩むことを通さないと、神の相続財産を受けることができません。次に第三の点のどのように従ったのかということをお話しします。ヘブルの十一章の八節はこれに従いとだけ記しました。創世記十二章の五節では、アブラムと一緒に出発した人の名前が書いてあります。まず妻のサライと、そして甥のロトであります。ロトは彼自身信仰がはっきりしない人ですが、おじさんのアブラハムはいつも祝福を受けていることを目立たく見抜いて、アブラハムと行動することを選びました。ロトは損得を計算して、アブラハムに従った人であります。しかしアブラハムの兄弟のナホルは、アブラムと一緒に行きませんでした。父テラの墓のあるパダンアラムに留まっております。それゆえ出発するにしろ、留まるにしろ、それぞれの人に動機があり、目的があり、決断があったことがわかります。 その中でアブラハムだけが明確に死の召しを受けて、それに従っていることを記しております。創世記の12章の4節で、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけたと。アブラハムの出発は主の召しに対する従順な服従であったことを記しております。どこに行くのか詮索せず、躊躇や抵抗もせずに、しぶしぶ従ったのではなくて、主に信頼して主に従いました。人ともに歩むことを喜びとして選んだわけですね。このような従順な服従は主を喜ばせます。散々自己主張して抵抗して泣いてわめいて、エジプトに帰りたいとわめいたモーセの時代のカデシバルネアのイスラエル人のように、その後になって従ってももはや主は共にいてくださいません。同じ旅路をしているようでありますけれども、主と共に歩んでいる生活とその後のさまよう放浪の旅とは全く別であります。不信仰になればもはや主は共にいてくださいません。自発的に喜んで信頼して主に従う信仰を神様は祝福してくださいます。この点で、ヘブルの11章の8節から、アブラハムの出発の信仰を3つの面からお話をしました。簡単に申し上げると、第一はいつしたかったか、神の召しを受けたその時すぐでありました。ですから毎日主の御声を聞いてすぐに従うことを心得たいと思います。そうすれば主は喜びくださいます。後回しにしないようにさせていただきましょう。第二はどこに向かって進んでいったか。具体的には何も分かっていないところ、実際には何も結果が見えていないところ。しかしそこが神の相続財産の地であることを確信してありました。この確信は神と共に歩む経験を通して確認したんです。私たちの信仰の確信は日ごとの神との歩みですね。将来が全く見えていなくても必ず神の相続財産を確信できるようになります。大事なことは一歩一歩主と歩むことであります。そのことを心に留めさせていただきましょう。第三はどのように従ったかであります。あれこれ心配せずに、全く信頼し、従順に主と共に歩みました。で、これこそが、創世記17章1節後半の、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全くものであれ。という御言葉の実現でありました。これに従ったが、神様はアブラハムを愛されて、祝福されたことであります。ですから私たちも、このアブラハムの信仰を受け継いでさせていただきたいと思います。そして、私たちも相続財産を、受け継がせていただきたいと思います。これからまだアブラハムの話を続けることでありますけれども、信仰の一番大事なことは先がどうなるかを見えていることではなくて、一日一日一歩一歩、人と共に歩むことの大切さを、この朝は心に留めていただければ幸いであります。そしてお互いが人と共に歩む生活を確立させていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。恵みの深い天のお父様、今週の旅路もあなたが導いてください。毎日私たちと共に、私と共に、主が共にいてくださることを確信して、御言葉は命の光となり、足の灯火となって、一歩一歩の歩みが、それを主が喜んでくださることを私たちも体験しながら、しかし私たちには相続財産が備えられて、そこにまっすぐに主が連れて行ってくださることを確信して歩ませてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。